第一列王記の8章です。今日は8章の1節から21節までにします。第二列王記に行くと、全くと言っていいぐらい同じ記述があります。このソロモンが神殿を神に奉献するという、セリフも何もかも全部同じものが第二歴代史に行くと書いてあります。で、その第二歴代史に行くと、三章とか四章を使って、このことが記述されてるんですよ。でも、第一列王記は、この八章だけで、いっぱいあるので、60何節、70節近くあるので、もうこれを、やろうと思えばやれるんでしょうけど、いっぱいポイントがありすぎて、ちょっと、一つ一つに絞れなかったので、特に、全般として、この一節から、21節までを今日一緒に学んでいきたいと思います。で、1節から21節までというのは、そのソロモンが、人を集めて、長老たちを、そこでその神殿として、その神の箱を持ってって、そこから神殿が始まって、それでソロモンがまあスピーチをして、そしてその神がこのことを成してくださったって感謝するところまでが、全般です。で、まあ、後半というか、中盤後半に行くと、ソロモンが、この宮を、神に奉献する際に、この、神殿に集まってくる人たち。まだ本当にその神を信頼して、その神殿に向かって、宮に向かって神を呼び求める人たちに、あなたが良くしてあげてくださいって。そうやって祈るのが、その中盤にあります。それはまた、来週以降に持ち越しましょう。今日は1節から21節までです。まず一言祈ってから始めます。天の神なるお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人にお語りください。あなたがどれほど私たちを愛しておられるのか。あなたがどれほど私たちと、私たちの近くにあられて、本当にそのあなたが良いお父さんとして私たちに接してくださっているのか。そのことを知ることができますように、あなたの愛をもっともっと教えてください。またその愛を知って、あなたに許されたことを知って、もっとあなたに、従い、あなたを愛するものとなっていけますように、私たちの間に、どうか互いに対する愛や、またあなたに対する愛が常にあるようにしてくださいしょ。お願いします。今日の学びを通して、どうぞあなたが私たちに、あなたがどれほど私たちを愛しておられていることか、また私たちがそのあなたをその愛することに関して、学んでいくことができますように、主どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって、それと、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えてください。言葉を与えてください。私を導いて、あなたがここで語ろうとしておられることを、私も語ることができるように、分かち合うことができますように、どうかお助けください。お願いします。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第一列王記の8章。まずは1節と2節を読みします。その時、ソロモンは、イスラエルの長老たち、及び、イスラエル人の部族の頭たちと、一族の長たちをすべて、エルサレムのソロモン王のもとに、召集した。ダビデの町、シオンから、主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は、エタニムの月、すなわち、第七の新月の祭りに、ソロモン王のもとに集まった。最初の部分は、この神の箱が神殿に運び込まれることが書いてあります。この1節から21節までの間にですけど。で、ソロモンはイスラエルの主だった人たち、まあ、その長老とか、長たち、その人たちをすべて集めました。で、召集された人々はイスラエルの長老たち、またイスラエル人の部族の頭たち、また一族の長たちというふうに書いてあります。まあ、その民を代表する人たちを、そのリーダーシップについている人たちをみんな集めたんですね、そこに。で、目的は何かというと、主の契約の箱を神殿に運び上るためと書いてあります。で、ダビデの町からそこにその神殿、ごめんなさい、契約の箱が置いてあったんですね。まあ、ダビデが運び入れましたよね。ギブオンからね。で、なので、その、箱を持ち、登るぞということで、まあ、大きなイベントとして、この人々を集めたわけです。で、まあ、イスラエルに行ったことがあるというか、エルサレムに行ったことがある方々はよくわかると思うんですけど、その、 今もその神殿の丘という丘が、まあ、あります。それは、第二神殿って言われていて、これからずっと後の話で、ヘロデ王、イエス・キリストがお生まれになるその前後に、王様としてエルサレムで治めていた人が、その拡張した第二神殿というものの跡が見れます。でも、そこは、このソロモンが建てた神殿と同じ位置なので、見ることができます。その南の方に、ダビデの町というのがあります。だからもともとそのダビデがエルサレムをその取った時には、このエブス人という人たちが住んでて、この南の方だけだったんですね。で、それで人口調査をしてダビデが。で、その時にその神の、罰でね、イスラエルの人たちが撃たれましたよ。で、その時にその、民を撃つための神の使いが、その、いるところにそのダビデを出くわすわけです。それがオルナンの内場だったんですよね。で、それがそのモリアの山でこの神殿が建ったところなんですよ。だからその、まあ、隣接しているというか、ダビデの町からその神殿が建ったところまで、まあ、今も遺跡の跡がありますから、普通に歩いて、普通のそのスピードで歩いて登ると、だいたい5分ぐらい。どんなにゆっくり歩いても10分では絶対に行けます。そのようなところにあります。で、契約の箱というのは、まあ、おさらいですけど、で、神がモーセに命じて作らせたものです。よね。で、その契約の箱があって、その箱の蓋に当たる、まあ、それを、その、贖いの蓋とか、英語だと、mercy seat、その、恵みの御座というふうに、訳されています。で、そのケルビムが、その上に作られていて、で、この両サイドにあるこのケルビムがこうやってその覆ってるんですよね。羽を広げて。で、その羽と羽を広げてる両向かい合わせて広げてるこの間に神の栄光が現れたというふうに書いてあります。で、本来はこの契約の箱というのはどこにあったかというと、幕屋の至聖所、聖所の中のさらに聖所、奥の方に安置されていました。で、その誰でも見ることができるわけではなくて、年に一回だけ、大祭司だけがその前に立つことを、が許されてたんですね。その生贄の、血を持って、で、そのイスラエルの民全体の罪を贖うために、そのほふられた生贄の血を振りかけるんですよ。それで、その民全体の罪を贖うという。それが大食材日というふうに言われている、ヨムキプールというふうに言われている、そのお祭りが今もありますけど、その日です。その時だけ、しかも大祭司だけがその前に立って、それを見ることができたんですよ。つまり神の臨在や、神の栄光や、神の恵みが現れた、その箱ですよ。だからこの神殿の、奉献祭を行うにあたって、一番最初にソロモンがしたことは、この神の臨在や神の栄光や神の恵みが表されたこの箱を神殿のその至聖所に、聖所の中の聖所に、まあ、運び入れる、運び上るというのを一番最初にしたんですよ。だからソロモンは知ってたんですよ。この契約の箱が民と神とをつなぐって。これがなければ、イスラエルの民であろうと何だろうと、人と神との間にその関係は生まれないって。なので、その一大イベントとして民のリーダーたちを集めたわけだし、だから、その神殿を、そのこれからパンパカパーンって、その機能しますよの一番最初に、この契約の箱を運び入れたわけですよ。だからソロモンはこの契約の箱が神殿の、まあ、心臓というか、肝というか、であることを理解してたわけです。ただ箱を作ればいいとか、そういうものではなくて。で、いつそれをしたかというと、2節にはエタニムの月と書いてありますね。で、すなわち第7の新月の祭りにというふうに書いてあります。ここでピンときたらすごいんですよ。あれって思いますか？思わないですね。私もぶっちゃけ思わなかったんですよ。何も。でも、少し勉強して、コメンタリーとか読んでたら、あれっていうことに気がついてるんです、やっぱり。6章の第一列王記の、6章の 38節をちょっと開けてみてみてください。神殿が7年かかって、完成するんですけど、第一列王記の6章の38節、第11年目のブルの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに7年かかった。ピンときました？来ないですね。神殿ができたのは、出来上がったのは、第何の月ですか？ 8 の月ですよ。でも神殿の奉献祭を行ったのは 何の月ですか？ 7 の月ですよ。だから、どうなってんだって話です。もちろんその宮が完成してないのに、契約の箱を運び入れるということはないでしょう。じゃあどういうことかというと、11ヶ月待ったんですよ。なぜでしょう。もしかすると、その7章の後半に書いてあるように、その、聖堂の細工とか、宮の用具をこの11ヶ月の間に作ってたかもしれません。そうすると、そのちょうど完成して、全部その、契約の箱を運び入れるための準備が整ったのが、この、その次の翌年の第7の月だったかもしれません。もしかすると、ソロモンはあえてこの第7の月の祭りの日を選んだのかもしれません。まあ、少しこのことについてもまた触れたいんですけど、ちなみにこの2節にあるエタニムの月、すなわち第7の新月の祭りにというふうになってますけど、これは新改訳だけの訳です。他の口語訳も新共同訳も何て書いてあるかというと、第7の祭りの月に祭りにって書いてあります。新月って書いてないんですよ。新月となると、その限定されます。新月っていうのは、満月じゃない時ですよね。十五夜って私たちも知ってますから、その月の、満ち欠けでいくと、その旧暦の15日っていうのが、まあ、14日、14、15、16っていうのが満月に当たります。だからその逆に、新月というのは、1日にいつも当たります。旧暦の。だから、新月祭、新月の祭りにとなると、第7の、まあ、新月の祭り、1日ですから。で、レビ記によると、そこはその、ラッパを吹き鳴らして、喜びを表す祭りだというふうに書いてあります。それが1日だけ本当はあるんですけど。でも、この同じ、第1列王記の7章、ごめんなさい。歴代史の7章を見てみると、第7の月の23日に民衆が解散させられてるんですよ。で、第1列王記の8章によると65節に。で、祭りの期間は14日間って書いてありました。つまり、祭りが連続した14日間であれば、新月祭には始まらないんですよ。1日から始まったとしたら、14日間、で、次の日は、まあ、休み、全く休みの日なので、15日に解散させられるみたいになるので、それは当たらないんです。じゃあ、それをずらして、その23日に解散させられるように逆算していくと、第7の月の、8日目、もしくは、その9日目に、祭りを始めてるんですよ。そうすると、また問題が起こるんですよ。ちょっと難しいですね。何が問題かというと、第7の10の日に、10日に行わないといけないものがあるんですよ。これ覚えてたらすごいですね。トリビアみたいになってきましたけど。第7の月の10日に何を行うかというと、食材の日なんですよ。大食材日です。年に1回だけ大祭司がその執政所に入っていって、そしてその、契約の箱の上に、生贄の血を振りかけて、民全体の罪を贖ってもらう日なんですよ。だそれをしなかったってことになります。なぜかというと、その日は、その全員が、断食しないといけないから。だから考えにくいんですよ。だってその後神は、その神殿の奉献を認めていて、ソロモンを祝福し、神殿を祝福したんですよ。となるとどうなるかというと、1日から7日までを7日間の祭りとして、そしてそこから 9日10日というのを食材日としてその1週間を空けて、でそれが終わった15日、それが、水越し、ごめんなさい、カリオの祭りが15日から始まるんですけど、15日からさらに 7日間、そして1日の休みを経て23日に解散するというふうな計算が成り立ちます。別に何だっていうこと、どうだってことなんですが、大切なんですよ。その食材日に当たるということと、カリオの祭りということが大切なんですよ。だから大食材日、食材の日を、この挟んで、1日から7日、15日から21日まで、っていう、その2つの祭りをしたというふうに考えられます。で、ある学者たちは、このソロモンが宮を建てて、そして奉献をした年というのが、ヨベルの年だというふうに理解しています。もしくは計算しています。いっぱい算数書いてある資料があったんですけど、もう気持ち悪くて見れませんでした。で、ヨベルの年っていうのはなんとなく覚えてますか？どういう年だったか覚えてますか？その7の7倍、7年の7倍、49年を終わったら、その翌年、50年目、今年から始まりますよから50年目がヨベルの年というふうにされて、その50年周期で回ってくるんですよ。ヨベルの年というのは。で、ヨベルの年に何が行われるかというと、すべての土地が元の所有者に戻るんですよ。で、神が割り当てた地というのは、誰かに売っ払って、それが誰かのものになるということはありえないんですよ。神のその決めた社会保障というか、このルールの中では。で、貧しくなってしまって、そのお金が必要だから、その自分の持っている土地を人に売るんですよ。でも、このヨベルの年には必ず帰ってくるんですよ。自分のものとして。だから、そのすべての土地が元の所有者に戻り、その奴隷となった自分の身売りをしないといけなかったね。そうやって自分が貧しくなってしまって、そして身売りをしないと奴隷となって働くことで、その食いつないでいくっていうことをした人も、このヨベルの年にはその自由にされるんですよ。また自分が持っているその借金も全部帳消しになるのが、このヨベルの年です。つまりヨベルの年というのは、新しい始まりの年なんですよ。で、ヨベルの日の1日目は何に当たるかというと、さっき言った大食材日なんですよ。そうすると全部なんか辻褄が合ってくるんですよ。なぜ11ヶ月ソロモンが遅らしたのか。おそらくそれはその翌年がヨベルの年だというふうにソロモンは知ってたんでしょう。だからその神殿を建てて、まるっきり新しいこと。これから神が私たちの中に住んでくださって、私たちはイスラエルとして神の民となっていくんだって。私たちは新しく神と共に生きて、神のために生きて、神に治められる民として私たちはこれから歩んでいこうって。そういうメッセージが入ってたはずですよ。だから神殿を奉献するにはふさわしい時だったんですね。もしかするとソロモンはそれを計算して、この第7の月にしたのかもしれませんし、さっき言ったみたいに、もしかしたら、たまたまというか、ソロモンサイドではたまたま、この聖堂の細工とか宮の用具を作って、準備が整ったのが第7の月だったかもしれません。でもその偶然だったとしても、その神がその必然としてそれを定めてたというふうに理解してもおかしくないかなと思います。でもこの神殿を建てて、そして神がそこに住まわれて、神の栄光と神の臨在がある中で、その人々がそのイスラエルの国の中で住んでいくというのは、まるっきり新しい出来事だったんですよ。今まではその幕屋で仮用ですよね、しかも。仮用に住んで、テントに住んで、その40年荒野にいたわけですよ。神のその臨在が現れた、神の栄光が現れた、神の恵みが現れた、その契約の箱も、その仮のテントに、幕屋に、の中に安置されてたわけです。でも今では、その神殿に、その神が住まわれるというか、そこに臨在されるという、新しいことが始まるんですよ、そうやって。3節から9節まで、ちょっと長いですけど読みします。こうしてイスラエルの長老全員が到着した頃で、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び登った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び登った。 ソロモン王、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて、数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは、主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。別にこれ動いたわけじゃなくて、その広げて、その細工してあったので、そのようなことですね。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブでそこに収めたものである。主の箱が神殿に、まあその至聖所に運び登られます。で、祭司たちが箱を担ったんですよ。ダビデが、お父さんのダビデが犯した過ちは避けられましたね。ダビデはそのペリシテ人のその方法を習って、その牛舎に乗せて、箱を運びました。そうするとそのガタンって言ってその倒れそうになったので、ウザがそのね、箱に手を触ってしまって、触れてしまって。それでウザは撃たれたんですよ、神に。で、そういうことが起こらないように。ダビデはその過ちの後、その、祭司たちに箱を担がせて登らしましたけど。それからも学んだんでしょう。ソロモンは賢いですよ、そういう意味でも。祭司たちに、この契約の箱を担がせました。担わせました。そして、主の箱に加えて、その箱だけじゃなくて、天幕にあったすべての聖なる用具も、運び登ったと書いてありますから、天幕というのはダビデの町にもあったわけですね。町にもというのは。それは本家があるんですよ。そのエジプト、出エジプトしたところから持ってきたものは、その幕屋として携えたものはギブオンにあるわけだから、それをその畳んだわけじゃないんですよ。その契約の箱とか、その用具をダビデが移したんですよ。それを、その、ダビデの町に幕屋として、安置所として置いたので。だからまあ、二つあったわけですね、その時。で、その聖なる用具というのは、食台であったり、また備えのパンの机であったり、香を炊くためのその台であったり、その三つでしょう。で、契約の箱を神殿に、安置する前にその生贄を捧げたんですけど、羊や牛をね。で、数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかったって。どのぐらいの数だったんでしょうね。何千頭、何万頭でしょうか。やっぱソロモンだから知ってるんですよ。本当にこの神の契約の箱を神殿に運び入れるということがどれだけ大切なことなのかというの。だからこれだけ大きなものを、催してるわけです。で、箱の中身は、何だったかというと、2枚の石の、板の他には何も入っていなかったと書いてあります。で、2枚の石の板というのは当然その実戒が刻まれた石の、板でしょう。神がイスラエルの民と契約を結ばれた時にモーセがホレブで収めたものと書いてありますから、これもこれからしても明らかですね。あれって思います？思いますよね。何が思うんですか？そうですよね。箱の中には3つのものが入ってたんですよ。一つはこの2枚の板の石の板です。でも一つはそのマナの入った壺だし、もう一つはアロンの杖が入ってたはずなんですよ。でもそのマナの入ってた壺と、アロンの杖はそこになかったってことですね。もしかすると、そのペリシテ人のサウルの時代にその取られましたから、サウルの前か、前の時代に取られましたから、ペリシテ人に。で、そのペリシテ人の手に箱が渡った時に、ペリシテ人がマナ食べたかもしれないし、よくわかんないですけど。で、杖を取ったかもしれない。それはもうわかんないですけど。で、でも、いずれにしてもそこに入ってたのは2枚の石の板なんですよ。この2枚の石の板が取れなくてよかったですよ。だってそれが契約証書なんですよ。証書というか、証石、証石。神と人とをつなぐものですよ。この実会が。旧約の時代は、その神にその従うことによって、そのパフォーマンスというか自分の行いによって律法を守ることによって、神との関係がついたわけだから。これがなかったら、神との関係というのはないんですよ。実節から、 13節まで。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。そのとき、ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで、私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。で、祭司たちが聖所、その聖所から出てくると、その、雲がその宮に満ちて、その雲に遮られて祭司たちがその立って使えることができなかったということが書いてあるんですけど、まあ雲というのは、そのイスラエルの民を荒野で昼間の間、その雲の柱として導いていたものですよ。つまり神の臨在であり、神の栄光なんですよ。十節では、雲というふうに書いてあって、十一節では主の栄光というふうに書いてありますから、イコールというふうに考えてもいいでしょう。だからその主の栄光が宮に満ちたんですよ。いつですか？祭司たちが神の契約の箱を至聖所に置いたときですよ。正しいものが正しいところに置かれたときに、つまりその神の契約の箱が、その二枚の板が、石の板が、十戒が、神と人をつなぐものが、その当時ね、その至聖所に置かれたときに、そこにその神の臨在が、この神の栄光が満ちたんですよ。雲が満ちて。で、それでその雲に遮られて、祭司たちは立って仕えることができなかったって。神の栄光や神の臨在が祭司たちの奉仕を遮ったというわけではないですよ、もちろん。で、神のその栄光が表されると、その神がそこにおられるというか、ペテロとヨハネとヤコブは、イエス・キリストがその変貌山で姿が変わった時に、その神の栄光を見たんですよ。で、その時もペテロはもうなんかパニックになっちゃって、何していいかわかんなくなっちゃって、それであなたのために一つ、モーセのために、エリアのために一つずつ、私はそこに、祠を建てますって。わけわかんないこと言ってるんですよ。もうその神の栄光が来た時に、その自分のこの肉の体というのは、言うことが聞かないというか、あまりにもその圧倒的なこの神の清さというのが自分に迫ってくるので、そこに現れるので、あまりにもその自分の肉というのが汚れすぎていて、そのもう立つことさえできないんですよ。で、神に仕えることさえできないんですよ。神の清さというのは、もう圧倒的なんですよ。神の栄光というのは。イエス・キリストがその渡されるよう、この捕まってね、で、それで、兵士たちが、まあ、そのイエス・キリストを捕まえた人が、お前は誰だって聞いたんですよ。私は私だって言ったんですよね。エゴエイミーって。私はあるものだって。それは、そのモーセがあなた、その神に対してあなたはお名前なんておっしゃるんですかって言った時の、と同じ言葉ですよ。で、それでその神の栄光がイエス・キリストをその捉えられているイエス・キリストを通して、その、わーって広がったんですよ。それでそこにいた兵士たちはみんな倒れたって。神の栄光の前に立ち仰せる、この肉を着た人間というのはいないんですよ。それぐらい清いんですよ、神は。でもすごくないですか？次の世界に行くと、私たちはイエス・キリストと共に、その治めるようになるって。次の世界に行くと太陽がないんですよ。なぜかというと、神の栄光が、そのすべてをその照らしてるからですよ。その中にあって、普通に生活ができるんですよ。イエス・キリストと共に治めることができるんですよ。神を愛し、互いに愛することができるんですよ。何の問題もなく。立って仕えることができるんですよ。神に対して、お互いに対して。なぜですか？神の栄光の前に立ち仰せるだけの清さが与えられるんですよ。新しい体として。全くこの体は全部なくなるんですよ。この肉の体は。だから次の世界、私が、その、はって、そのね、意識が戻った時に着せられている体というのは栄光の体で、神のこの圧倒的なこの清さの中にあっても、その、そこに入れるんですよ。なんて素晴らしいことでしょうか。で、私はその神の前にイエス・キリストにあって、清くて傷のないものとされるんですよ。神の清め、神の許しというのは完璧なんですよ。私がどんなに汚れていても、私がどんなに罪を犯していたとしても、イエス・キリストによって私の罪は許され、私の汚れは清められるんですよ。その血によって。 どれほどかというと、神の栄光の中で神に仕えることができるほどですよ。この祭司たちは身を清めてたでしょうし、そして神のその律法に従ってその歩んでたでしょうし、でも彼らは肉を着ていたので、この体が贖われていないので、完全に神の栄光の前に立つことができないんですよ。キリストと同じような、同じようなというか、同じ、全く同じ清さが私にもあなたにも与えられるんですよ、次の世界で。待ち遠しいですね。14節から最後21節までお読みします。ソロモンの、まあ、スピーチというか、ソロモンの言葉ですね、民に対する。それから王は振り向いて、イスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかし、あなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。まあ別のところだと、あなたは血を流しすぎたって。戦いの中にいましたからね。二十節。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主の契約が収められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出された時に彼らと結ばれたものである。ソロモンはここで何と言ってるかというと、その要約すると、この神殿の建設というのは神が計画された事業だということです。神がダビデを選び、イスラエルの王としたんですよ。だから、神の名のために宮を建てることをいつも心がけていたんですね、ダビデは。でも、宮を建てるのはダビデではなくて、あなたの子供だって、ソロモンだって。神はその約束を果たし、その約束通りに、ソロモンは王座を継いだんですよ。神がダビデを建てたのもあるし、ソロモンが王様としてその王位を継いだのは、神のご計画なんですよ。ダビデにその思いを与え、その準備をさせたんですよ。そして神がご計画されたように、ソロモンにそのすべてを使って宮を建てさせたんですよ。だからこの宮を建てたのはソロモンで、あ、ごめんなさい、ダビデでもなければソロモンでもないわけです。詩編の127編でソロモンはこのように言っています。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、神父の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠ってる間にこのように備えてくださる。だからダビデもソロモンも自分でその努力してこの神殿を建てるぞみたいなことをしなかったんですよ。もちろん物を集めたり、その人をその使ったり、その知性を使って、そのどうやったら民が疲弊しないかということを考え出したりすることはしましたが、最終的にその宮を建てるということに関して、その事業を計画し、それを推し進めたのは神なんですよ。人の努力や人の願いによってではなくて、その万軍の主の熱心によって、神がこれを計画し、神はこれを、そのダビデやソロモンや多くの人たちを使って、これを成し遂げたんですよ。それを、イスラエルの民の前で、ソロモンは言ってるわけです。これは、この宮を建設するというのは、これを建てるというのは、私が考えたのでも、私の父ダビデが考えたのでもないって。神がご計画なさり、神がこれを成し遂げてくださったんだ。 だから、その15節にあるみたいに、イスラエルの神、主は褒むべきかなって。神に栄光をそのままお返しすることができるんですよ。神が素晴らしいって。褒むべき方は主お一人ですから。これを成し遂げたのは神ですから。これを計画したのも神ですよ。だからソロモンもダビデも誰も栄光を取れないわけです。このことを計画し実行したイスラエルの神主が栄光を取るのにふさわしいんですね。神殿を神殿とするもの。私たち今1節から21節まで学んできましたけど、それはその素晴らしい建築物が神殿を神殿とするものではないということが分かってますね。神殿を神殿とするも、するために、いくつかのもの、いくつかのことが必要です。まず一つ目は、主の契約の箱ですよ。これがなければ、神殿は神殿とならないんですよ。神、人と、神と、それをその関係づけるものが契約の箱であり、その中に入っている、その実戒だから、ルールだから。それを守ることによって神から正しいと認められ、それを守ることによって神から祝福を受ける。人と神と関われるのはその神との契約があるからなんです。その契約がなければ、どの人も神と交わることはできないんですよ。主の契約の箱になった、中に入っていたこの十戒、これを守り行うことで神との関係を保ち祝福を受けるんです。そして、その契約の箱の上にある、この贖いの蓋、恵みの御座、そこに年に一度、大食材日に生贄の血が振りかけられ、罪が覆われて、贖われるという。それがあるので、人と神とのその関係が成り立ってたわけです。だからこの主の契約の箱がなければ、その神殿として機能しなかったんですよ。またさらに、必要なものは、神殿となるべき、なるために。それは、神の栄光であり、神の臨在ですよ。そこに全てが揃っていたとしても、アイテムや物があったとしても、用具があったとしても、実際にそこに神がおられなければ、神の臨在や神の栄光がなければ、ただの建物ですよ。祭司たちが、契約の箱、その神との関係、人との関係をつけるものを至聖所に安置したら、主の栄光でその宮が満ちたんですよね。雲となって、その栄光となって。だからこの神の栄光が現れなければ、神殿はただの建物ですよ。また、それだけじゃなくて、神の選びや神の計画も必要だということも私たちは学びました。神がアブラハムを選び、その子孫をご自分の民としたんですよ。そしてエジプトにいた民を約束の地に導き、神が王国を建てたんですよ。ダビデを選び、ソロモンに王座を継がせ、神がその神殿の建設を計画し、ダビデに知らせ、ソロモンに建てさせたんですよ。これがなければ、人間が頑張って勝手にね、神殿を作ったところで、神の臨在はそこに現れないですよ。第一コリントの3章。開けられる方は開けましょうか。第一コリントの3章。16節と17節。新約聖書ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと始まって。使徒があって、その後ろが、ローマです。ローマの後ろに第一コリントがあります。First Corinthians.、うん3:16 and 17. 第1コリントの3章の16節と17節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。同じ第1コリントの6章。19節と20節。1 Corinthians 6, 19 and 20. 第一コリントの6章、19節と20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、 あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って、イエス・キリストですよね。払って買い取られたのです。神のものとなったのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。で、私は、神殿なんですよ。私自身が。また、教会として、教会堂には神は住まないですよ。教会堂ではなくて、教会、イエス・キリストを信じる人たちのこの関係、これを教会と言います。あなた方は、その神殿ですって。もし誰かがその教会を壊すような、この関係を壊すようなものがあれば、神がその人を滅ぼされるって、そう書いてあります。神は、神殿は聖なるものであり、あなた方が、私たちは、その神殿だって言ってますよ。パウロは。また、私たちは、その私たちのうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮なんだって。私たちイエス・キリストを信じたら、その時に神から聖霊が、神の霊が与えられるんですよ。だから私のうちに神の霊が住まわれてるんですよ。だからそれで、私は、私自身が単体でもね、聖霊が、聖霊の宮として、その神殿として神から認められるわけですよ。その集まりですよ、教会というのは。だからこの私たちのこの教会にも神との関係をつける主の契約の箱のようなもの、また神の栄光や神の臨在、また神が選んでくださったこと、神のご計画が私たちになければ、神殿が神殿として機能しないように、教会も同じように機能しないんですよ。私と神とを関係つけるものは、ありがたいことに今は実会ではないんですよ。ルールじゃないんですよ。神を愛することや人を愛すること、それは一番の戒めだとしてイエス・キリストは大切なものとして伝えています。私たちに。でもそれを守ることで、立法主義的に守ることで、私たちが正しいと認められ、神との関係がつくというわけではないんですよ。そうではなくて、私と神との関係をつけるものは、その古い契約である、この律法を守るということではなくて、新しい契約である、その新約が与えられているんですよ。新約はなぜその有効になったかというと、イエス・キリストが血を流してくださったことだというふうに書いてあります。これは私の血による新しい契約です。聖餐式でそのブドウジュースを飲むたびに、これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいって。私が神と関係をつけているものは何かというと、イエス・キリストがのその血の上に有効になった新約で私は生きてるんだって。つまり、イエス・キリストを信じて、その信じたらうちに聖霊が与えられて、私のうちに神がおられて、聖霊がおられて、そしてその聖霊が私の心に神の律法を書きつけてくださるって。つまり欲求として与えてくださるって。ルールとして神を愛したり人を愛するのではなくて、私の欲求として、私は神に従いたい。私は神に従って神を愛し、周りの人を、隣人を自分自身のように愛したい。そうさせてくださるのが新約です。なぜそうなるかというと、神が私たちを愛しておられるということを、はっきりと聖霊によって示されるからです。第一ヨハネに書いてあるように、これほどまでに神が私たちのことを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。なぜ愛し合うか、なぜ神に従うかというと、そしてなぜ神を愛するかというと、それは神がこんなにも愛してくださったからだって。それを聖霊が私たちに示すんですよ。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら神の愛が私たちのうちに聖霊によって注がれているからです。私たちが常に神の愛を知れるのはなぜかというと、私のうちに与えられた聖霊が私の心に神の愛を明らかにしてくださるんですよ。なので、私に与えられた神によって義と認められるとか、新しい体が与えられて、次の世界、あがなわれて、神の栄光の中に神に、本当に立って、神に仕えることができるという、その希望は絶対に失望に終わることがないんですよ。 私たちのうちに、私たちの心に神の愛が刻まれて、聖霊が私たちの心に神を愛することを、神に従うことをこの思いの中に入れてくださるからですよ。それが新約ですよ。自発的に神に応答したくてたまらなくなるんですよ。自分ができないことでも、神に応答したいから祈ってでも、神に叫んで求めてでも、神に従いたくしてくださるんですよ。聖霊がうちで働いて。それが新約ですよ。神の愛をはっきりと聖霊が教えてくださるんですよ。その神との関係に生きるんです。それが私と神との関係をつけるものですよ。そして第一コリントの6章で書いてあったみたいに、私はその私のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮なんだって。祭司たちがその契約の箱を担いで、至聖所に置いたときに、その宮に神の栄光が満ちたように、その契約の箱というのは、神と人とその関係づけるものでしたね。その当時、旧約として。でも今度は私たちがイエス・キリストを私の心の深いところに迎え入れたときに、ああ、この方こそ私を救ってくださるキリストだって。私を罪からあがなってくださる、あがない出してくださるイエス、方だって、キリストだという救い主だということを信じて、私の心の深いところにイエス・キリストをお迎えするときに信じますって。そのときに、私の内側に、その神殿のこの神の宮に栄光が現れたように、栄光で満たされたように、私の内側がその聖霊によって満たされるんですよ。全く同じですよ。神との関係をつけてくださるイエス・キリストを私たちが心の内に受け入れると、聖霊が私の内に住んで、私がその聖霊の宮となって、私の宮にその聖霊が満ち溢れるんですよ。そして神がイスラエルを選び、エルサレムを選び、ダビデを選び、ソロモンを選んだように。神はイエス・キリストにあって、私たちを恵みによって選んでくださったとも聖書は書いてありますよ。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、任命したのです。神は世界のもとに置かれる前から私たちをキリストにあって選び、見舞いで清く、傷のないものとしようとされたって。神が選んでくださったんですよ。神殿が神殿とするもの、神殿を神殿とするもの、神との関係をつけるその神との契約、神の栄光、その臨在、また神の選び、そのすべてが私たちに与えられてるんですよ。すべて恵みによって。私たちもその恵みの中に居続ける限り、神のその神殿として、私たちもっともっとその栄光を表していくことができるはずなんですよ。神の願っておられることが愛すること、神を愛すること、神を従うこと、互いに愛し合うこと、許し合うこと、忍耐し合うこと、お互いの成長のために使い合うこと、そのことがもっともっと私たちの関係の中で広がっていくはずなんですよ。で、これは神の采配だと思うんですが、実は今日は、昨日の21日の日没から今日の日没にかけて、その、記念されているというか、守られている日があるんですよ。この、ティシャベアブっていう日なんですけど。どういう日かというと、その悲しみの日っていうふうに言われていて、神殿崩壊の日なんですよ。今日私たち神殿を奉献するということを学んでる日、この、まさにこの日が、神殿が崩壊した日として、最も一年の中で悲しむべき日として、イスラエルでは定められているとか、そのイスラエルの国というよりも、その、ユダヤ教の中でね。で、多くの人がこの神殿が崩壊したことについて嘆き悲しむんですよ。多くの人が、その、断食をして、もう一度その神殿が建てられるようにって、その西壁とか嘆きの壁とかで祈る日なんですよ。ソロモンが宮を建てたのを第一神殿というふうに呼びますけど、第一神殿があって第二神殿があったということは、第一神殿は崩壊したってことなんですよ。第二神殿も建ったんですけど、今イスラエルに行くと神殿は建ってないですよ。 黄金の塔もありますけど。つまり第一神殿も第二神殿も崩壊したってことなんですよ。なぜですか？神の栄光が満ちていて、で豊かにその神が祝福として神がそこに臨在して栄光が現れて、そこにその神が住んでたにもかかわらず、なぜ神殿が崩壊するんですか？今日の詩編でも読んだみたいに48節で、神は力強い方じゃないんですか？そこに住んでおられて、その道からを持って、そのイスラエルを祝福し、エルサレムを守るんじゃないんですか？なぜ神殿は2回も崩壊してるんですか？そしてなぜイスラエルはそれを嘆き悲しんでるんですか？神殿が、神殿でなくなる時が来たんですよ。なくなってしまったんですよ。イスラエルと神との関係の中で。この後、ソロモンが死んで、ソロモンの次の王様が立って、どんどんしていくうちに、どんどんイスラエルは悪くなっていきます。神との関係が。誠の神である、そのイスラエルの神、主を捨てて、他のその神々を、に仕えるようになるんですよ。神がどんだけその警告をしても、何を言っても誰を使わしても、彼らは神に立ち返ることをしなかったんですよ。つまりその契約を思いっきり破ったんですよ。で、その契約がもう破棄してしまったので、人間の方で。で、神との関係が切れたわけですよ。そうするとどうなるかというと、神の栄光や神の臨在というのがなくなるんですよ。当然。そうすると、神殿は、立ち行かないですよ。エゼキエルの時代にそれが起こったんですよ。エゼキエルの10章。これはもう開けなくていいですけど、こちらで読みます。エゼキエルの10章、18節と19節。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上に留まった。するとケルビムが羽を広げて、私の前で地上から登っていった。彼らが出て行くと、輪もそのそばについていった。輪っか。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。神殿の中から神の栄光が出てったんですよ。そして、その東の門に、まあ、ケルビムの上に乗って、で、それで、そのケルビムと一緒に輪もあるんですけど、それを追って、その東の門で一回立ち止まったんですよ。神からしたら痛いですよ。この、ご自分の栄光を取り去るというのは。決して願っておられなかったはずですよ。でもイスラエルの民があまりにも堅くなで、ご自分とのその関係を捨ててしまうので、神はその栄光を取り去ったんですよ。それからほどなくして、紀元前の586年に神殿が破壊されます。それが第一神殿のおしまいです。面白いですよね。第二神殿が建って、もう一度、神殿に神の栄光が満ちる時が来るんですよ。その神殿だけじゃなくて、この全部に、この地上全部に神の栄光が表される時が来るんですよ。来たんですよ。それがそこから600年ぐらい後ですよ。イエス・キリストは黄金の門から入ってきたんですよ。エルサレムに。十字架に着くために。黄金の門ってどこにあるかわかります？見当つきますか？東側ですよ。神の栄光が第一神殿に去った後に、東の門から出てったんですよね。イエス・キリストは東の門から入ってきたんですよ。そしてその栄光をエルサレムで表されたんですよ。その神殿が建てたこのモリアの山のこの一角で。そしてその栄光をユダヤ人だけじゃなくて、その全世界に知らしめたんですよ。それがゆえに私たちはそのイエス・キリストを信じたんですよね。そしてもう一度、あのエルサレムにイエス・キリストが住まわれて治める時が来ます。イエス・キリストが再臨される時ですよ。その時にはオリーブ山に降り立つって。オリーブ山はどこにあるかわかります？もうこれだったらなんとなくわかりますよね。東側ですよ。で、そこからエルサレムの神殿に入ってくるんですよ。神殿崩壊の日を私は迎えたくないです。この教会で。私自身で。だからこれは他人事としてではなくて、覚えておきたいんですよ。教訓として。イスラエルは、神の民として、またその神殿を建てて、その中に神が住まわれて、その中に栄光があったんですよ。 でもそれを無駄にしたんですよ。イエス・キリストが与えられたにもかかわらず、それを無駄にしたんですよ。もちろん、そのユダヤ人すべてが、その救いに預かれないということではないですけどね、もちろん。選びの者たちが残ってますから。だから私も一言じゃないんですよ。イスラエルでも失敗するんですよ。であれば私も失敗する可能性はありますよ。なので覚えておきたいんですよ。神との関係をつけてくだ、その、つけてもらえた、つけることになった、その神の良い知らせである福音に留まっていたいって。イエス・キリストがご自分の血によって打ち立ててくださったこの新約は、恵みによって神との関係が与えられるものですよ。そして聖霊によって神に従うことを心に書きつけられるものですよ。そのことを覚えておきたいんですよ。当たり前みたいな。教会に行くことや、教会の中にいることや、賛美や、御言葉を読むことや祈りや、フェロシップや交わりが当たり前になりすぎて、そこにその神との関係や、行事みたいになっちゃってね、週一回の。神に対する愛や互いに対する愛が失われていくようなことがあってはならないですよ。私たちのこの関係の中に。どれだけ神が私を愛してくださって、どれだけその神の愛を受けるにふさわしくないかということをもっともっと知りたいですよ。それがそのギャップを埋めるのが神の恵みであって愛じゃないですか。そのギャップがどれほどあるのかということをもっと知りたいですよ。もっと神を愛して、もっと神に従えるようになっていきたいですよ。そしたらこの地上にいる限り、その神に従い続けて、この神殿崩壊の日を迎えることはないはずですよ。神の命令は、神を愛し人を愛することです。神の命令を守ることで、神の栄光が現れるんですよ。その新約によって私たちがその動機が与えられての話ですよ、もちろん。神との関係があって、神を愛し人を愛するというそのことが励まされ、それに従って神の栄光が私たちに現れていますように。そして神が私たちを選んでくださったというその選びの中に留まっていられますように。だから個人としても教会としても全体としても神殿が神殿であり続けられるように、私が神殿であって、この教会が私たちのお互いの関係が神殿、神との関係があって、神との、神の栄光が表されるような。互いに愛し合って神を愛しているような、そのようなものであり続けたいですよ。もっと神に愛されていることが分かって、もっと神を愛せますように。それがゆえにもっと互いに私たちが愛し合うことができますように。で、誰一人、この神殿崩壊の日を迎えて、聖霊を失ってしまうことがないように。せっかくキリストが私たちが見捨てられないように、見捨てられるものとなってくださったんですよ。それにもかかわらず私が神を捨ててしまわないように。ちっちゃいことで。私の思う通りに神が聞いてくれないんだもん。イエス・キリストを信じる信仰によって、神との関係が与えられ、義と認められて、聖霊が与えられて、神の栄光が与えられて、その中に私たちが留まっていられますように、祈ります。天の父さん。それあなたが私たち一人一人を選び、私たちをあなたの宮として、あなたの聖霊が住まわれる主の宮として選び、そのことを実現してくださったことを心から感謝します。私がなんだからあなたにとって役に立つとか、あなたの愛を受けるにふさわしいとか、そういうものでなくて、本当にただあなたの恵みによって、そういうすべて良いものを受けるのに資格のない、ふさわしくない私であるにもかかわらず、あったにもかかわらず、良いものを私に与えてくださったことをありがとうございます。どうぞそのこと、その良いものを、イエス・キリストに対するその信仰、聖霊を、またあなたとの関係を失うことがないように、どうかお助けください。常にイエス・キリストのことを覚えていられますように、もっともっとあなたの愛について、あなたからどれだけ許されたことを、許されたのかということについて知ることができますように。そして、あなたに、その、あなたに従い続け、あなたを愛し続け、互いに愛し続ける、その中に留まっていられますように。私たちの教会が、教会として、神殿として、保ち続けられますようにしよう。 どうぞお助けください。私たちの関係の中に、あなたを愛し互いに愛し合う関係がいつもありますように、そこにあなたの栄光が現れて、本当に神は素晴らしいという、お互いのその合言葉みたいになっていきますように、それが実際に実質のある合言葉となりますように、主どうぞ私たちを祝福してください。お願いします。本当にその私たちがあなたから与えられたこの良いものを最後まで保っていることができるように、そのためにもお互い励まし合って、使い合っていくことができますように、主どうぞ助けてください。お願いします。あなたの大きな恵みを、あなたの愛をありがとうございます。でもこのことをもっともっと教えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。